ニノさん為替手形、ニノさんの1為替手形取引、こちらのですね、処理、まあ、これは、仕分けをですね、まあ、6項目挙げて、まあ、具体的に為替手形に関する仕分けをしてくださいというようになってるんですけどもね、まあ、受験生は非常にね、為替手形を苦手にしています。まあ、それをですね、知っててということなんでしょうけれども、試験にもですね、この為替手形というのが、まあ、しばしば出題されます。まあ、現実にはね、商取引上この為替手形ってのはほとんど皆無なんですけどもね、まあ、問題上はこの為替手形を取材するとその難易度そのものが上がるというようなことでね、よく取り上げられるんですけれども、まあ、出てきた時にですね、為替手形、まあ、3社の関係というのがありますから、この3社の関係の役回りですね、まあ、自分が特にどういう立場なのかと、振り出したのか引き受けたのか受け取ったのか、ね、さらにこれを裏書きしようとされたのかというふうなね、それぞれの役回りどういうシチュエーションかということで、まあ、仕分けを考えてあげなければいけないと思いますね。ということで、まあ、6項目非常にオーソドックスなものとですね、それから、自己指図あるいは、自己受けですか、自己当てですか、まあ、こういったねちょっと特殊なものも含めて、手形の処理が出してありますからね。まあ、これは本当に正直なところを言うと、まあ、これから税理試験の勉強を始めようという方はですね、もう間違いなくきちっと正解が出せたというふうなことが、まあ、理想なんですけどもね、まあ、なかなかちょっとミスが一つ二つあったというのが現実かもしれませんから、まあ、為替手形が出てきた時にはですね、もう落ち着いて、きちっと仕分けをしてですね、処理ができる、まあ、特に為替手形あたりは、売上金が減少したりですね、減少したりするようなケースが多いですから、まあ、間違えると当然貸し倒れ引き当て金のようなものにも影響を与えますんでね、まあ、そういうことも踏まえて正しい処理ができたかどうか、為替手形の基本取引ですね、まあ、これを点検しておいていただきたいと思います。